聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はルカによる福音書18章1節から8節、新約聖書の143ページです。ルカによる福音書18章1節から8節、新約聖書143ページです。それではお聞きください。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし、人を人とも思わない。しかしあのやもめはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて、私を散々な目に遭わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信号を見出すだろうか。宣教涙の祈りの種をまくと題しまして、末森先生にメッセージをいただきます。
アレルヤ、主の皆を褒めたたえます。おはようございます。今キム先生からの熱い証の中で、本当に私たちが今このようにして当たり前のように礼拝を捧げながら当たり前のように賛美をしていることへの本当にどれぐらい感謝を私たちは思っているだろうか、覚えているだろうかということを今冒頭において悔い改めを覚えながら本当に主の皆を賛美していきたいと思います。心から捧げて礼拝をしたいと願います。共に今朝もこのような恵みを注いでくださった主に心から感謝しながら、祝福のもといとされたことを喜び、お近くの方と祝福しますといつもの通りご挨拶をいたしましょう。祝福いたします。祝福いたします。祝福します。祝福します。お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深いご愛なる天皇お父様、尊い皆を心から賛美いたします。今日も私たちにあなたが代価を払い、血を流し、このようにして教会を与えてくださり、また自由に教会に出入りし、礼拝を捧げ、大きな声で賛美を捧げる、また集まることができる、また共に礼拝をする兄弟姉妹を与えてくださり、もったいなく心より感謝いたします。どうぞこれから聞く御言葉を全身全霊を持って聞くことができますように、聖霊様どうぞ私たちの心を今低くしてください。固くなな心があります、取り去ってください。思い覆いがあります、主の方に向き直ります、主を取り去ってください。あなたの命の御言葉を持って今日私たちのうちに聖霊の火を燃やしてください。あなたのご意志を教えてください。身旨に従う力を与えてくださり、信じる力を与えてくださり、今朝御言葉を通して私たちを内側から根っこから清めてくださって、主のご栄光のために立て上げてくださいますようにお願いいたします。また辞める者たちには今日癒しを与えてください。主への希望を与えてください。主が癒し主であることを告白する信仰を与えてください。 今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹たち、また病める者たち、今入院している者たちがいることを覚えます。どれほど礼拝を捧げたいと願っておられることでしょうか。主を憐れんでください。助けてください。今ねるの主が共にいてくださり、ひとしきこの礼拝の恵みをお与えくださいますようにお願いいたします。どうぞ今日も私たち一人一人に御言葉を持ってリバイバル、そして世界宣教主の御思いを受け取らせてくださいますようにお願いいたします。受け取るだけではなく、どうぞ祈りに立ち上がる礼拝とならせてください。すべての栄光を主にお返しいたします。尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。今朝は花の日ということで、感謝を持って子どもたちが消防署の皆様にお花を届けてくださったそうで、心から感謝いたします。きっともう大きな喜びですね。励ましを消防士さんたち受け取られたことと思います。もう何回も電話かかってきて、何時でしょうか何時でしょうかとですね、何人いればいいです、もうお忙しい、今日お忙しいんです、消防士の皆さん。狛江市のですね、なんかイベント、防災のイベントをされてますね。でも多分みんな出払っていまして、防水車、なんで水の何車、え、水道車、ポンプ車がですね、出払ってて、子供に見せたいんだけれども、ないかもしれ、どうでした、ありませんでしたかね。でもたくさんいらっしゃったそうですから、きっとお待ち望んでくださったんだと思います。皆さんのご愛を通して主の御名が崇められたことを、伝えられたことを信じて心から感謝いたします。昨日はですね、また愛するキム・ソンホン兄弟、チェヨン姉妹の結婚式を主のあふれる恵みの中で執り行い、また多くの方々に主にある多くの方々の主にあるご愛のご奉仕、また教会の背後の尊いお祈りを賜り、心より感謝いたします。今回のこのお二人の結婚式がありですね、ソン兄弟の霊的な母であるキム・ヨンジュン先生が福岡の地から玉川教会にお越しくださいました。本当に燃えるような主の宮霊の情熱、聖霊の火を先生を通して私たちは聞き、また見ですね、本当に主のご意志を私たちは少しの時間ですけれども受け取ったことを信じます。長い羊がですね、感動しましたと、本当に感動しました。主のなさることは感動します。もう感動します。主は素晴らしすぎて感動します。もうこんなにですね、私が元気におりますことを感動しております。毎日感動しております。こんなに歩けるって素晴らしいのかと感動しております。先ほど思わず牧師室をガーンとですね、勢いよく出ましたら清岡さんびっくりしたってですね、あんまりやりすぎるとちょっと良くないなと、元々の性質がせっかちですから、これせっかちにならないようにですね、本当に一緒に続けて取り扱っていただきたいと思います。しかしこれが聖霊の火です。先生のうちに燃えているこれが聖霊様の火です。暑いでしょさあちゃんびっくりするくらい暑い、冷え切ってると本当にわーっとですね、もう水ぶっかけられたような気になってちょっとドキドキしてしまう、この日本人ですね、私たちのこの霊的に本当に貧しさ、このですね、冷めている、そういう状況もまた聖霊様が働いてくださると分かりますから、感謝です、感謝です。皆さん、これは感謝です。主が語ってくださり、主が私たち一人一人に望んでおられるのですから感謝です。主は私たちの貧しさを知っておられます。固くなさを知っておられます。本当に動けなくなっていることを知っておられます。病んでいることを知っておられます。でも今回私が受けた癒しを通して、私が癒してもらいたい買ったの以上に、主が私を癒したいと願ってくださった、主が私を愛してくださって、主が私を許してくださって、主が私を暗闇から救い出してくださった主です。すべては主です。その主が皆さんに今 感動を与えてくださったことを心から信じます。そしてこの感動が、よかった、キム先生、ご夫妻、頑張ってください。ではなく、ですね、ああ、そうか、私も燃やされたい。私もそのように燃やされて、たった一度の人生、キム先生がおっしゃいましたね、冒頭で。若いいい時を捧げてください。私は30にして献身をしました。でもバプテスマを受けたのは8歳の時です。トモ君やサーちゃんと同じ時です。バプテスマを受けたのは。火に燃やされたのは30歳です。なんともったいないことでしょうか。献身して最初にそのことを思いました。人のせいにするわけではないけれども、もし日本にリバイバルが起こっていたら、玉川教会がリバイバルされていたら、もちろんその中で私は主に立ち返ることが許され、献身する道が開かれたわけですけれども、もっと日本にリバイバルが、聖霊の働きがあれば、もっと早く献身することができたかもしれない。でも皆さん、今玉川教会に聖霊様は望んでおられます。リバイバルは今起こっています。皆さん一人一人に聖霊の火が働いています。まさにバルナバではありませんけれども、今日キム先生が来てくださり、玉川教会を励ましてくださり、この恵みから離れずに、主の御手が皆さんと共にあります。心から感謝し皆を褒めたたえます。夕方には幽霊杯にはさらに熱い先生からのメッセージをいただきます。また先生の働きのために、ご家族の働きのために祈りの時を持ちます。どうぞご参加してください。また献金を捧げたいと思います。どうぞ心一つに世界宣教の技に携わっていきたいと願います。さらにですね、明日は野口先生ご家族がインドネシアから帰国され、自生日の礼拝は先生ご家族とともに一緒に捧げる予定でおります。また7月3日にはアンテオケ宣教会総主事をされている太田先生が来て、御言葉を、世界宣教の御言葉をお語りくださいます。今日本の世界宣教のトップに立って祈り、献身者を生み出し育てておられる先生を迎えようとしております。またですね、その週7月6日の水曜の祈祷会では、野口ヒューマン先生ご家族からインドネシアの宣教報告をいただき、7月27日には山中実というですね、先生ですね、にこの来ていただき、共に祈る、そのような恵みを私たちは用意されております。そしてそのためにですね、9日には、7月9日の土曜日には、今日皆さんに案内が渡されたと思いますけれども、リバイバルサマーキャンプ、聖霊の火を受けるですね、この時が備えられておりますことを主に感謝いたします。私たちは聖霊の火を受けなければ出ていくことができません。聖霊の火に預からなければ、私たちはそんな思い、祈りも湧いてきません。どんなにこうですよ、素晴らしいですよと言っても、私たちはそこで聖霊の火を受けなければ出ていく力がありません。主は日本に、玉川教会に、そして新生教会にリバイバルを起こされます。そして終わりが迫っているこの時代に、すべての作られた人に福音を述べ伝えよ、世界宣教をなされていかれます。そのためにですね、今朝も心低くして御言葉により、私たち聖霊の火をいただきたいと心から願います。先ほどですね、キム先生のお証しの中にもこの写真、虹の写真が出てきました。最近ですね、多摩川では真奈美姉妹が虹を見てくださり、また馬淵沙織姉妹が前回のリバイバル徹夜祈祷会の昼間にですね、この虹を見ましたという写真を送ってくださいました。今回皆様に覚えていただいていた野口先生ご家族の北スラウェシ島での リバイバル政界のこの働きの中でも金先生が虹を見られた、そのことを報告してくださいました。そしてですね、また数日前にはスイスにいるですね、お一個の力松くんから絵に描いたようなですね、スイスのこの景色とともに虹を見たよとですね、そのような写真が送られてきました。彼が今ですね、毎日苦闘しておる、そういう中にあって必死で今主に祈っているんですよね。祈ってほしいとですね、 LINE が届き、そのような中でどのような思いでこの虹を見たのかなとですね、主の皆を本当に褒めたたえました。おばとしては本当に涙が出てくる思いで、私のですね、この iPhone の待ち受けにその虹をですね、この設定いたしました。そして今日購読でですね、今日虹の箇所を読みましたけれども、私がですね、いつもこの箇所を読むときに感動させられる箇所ですが、創世記の9章の16節ともに読みましょう。創世記9章の16節、創世記9章の16節、よろしいでしょうか。12ページです。創世記9章16節をともに読みましょう。創世記9章の16節3、はい。主の中に虹が現れると、私はそれを見て、神と地上のすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた永遠の契約に心を留める。アーメン。このところを読みますと、雲の中に虹が現れると、私はそれを見て、そして神と地上のすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた永遠の契約に心を留める。私も見ているとおっしゃるんです。虹が現れるとき、皆さん、印というのは信仰のない私たちに、本当に落ち込んでしまう私たちに、主がおられるんだけれども、皆さん、印があってもなくても主はおられます。何か現象が起こらなくても、主は私たちと共におられます。でも私たちはすぐ現実に飲み込まれてしまって、本当かな、いるって言ってるけれどもいるのかな、そういう私たちに疑いが生じるとき、私たちの心が弱くなっていくとき、主は印を持って、私はあなたと共にいます、その常しえに変わらない契約を、虹を見るときに、信仰を持ってそれを見るときに、それは神様からの語りかけとして、励ましとして、力として、私たちは受け取ることができます。見る人は他にもいるかもしれない、多くの人たちが虹を見るかもしれないけれども、私たちにとって虹は契約の印です。すべてのものを生き返らせます、祝福します、その神様の約束です。そしてその虹が現れるとき、私もそれを見ているって言うんです。ですから私は今回ですね、このお子から力松君から虹を送られてきて待ち受けにしたよ、私も同じ虹を見ているよ、そして創世記のこの御言葉を一緒に、あなたと一緒に神様を今同じ虹を見て、主が共にいるよ、私があなたと共にいるよ、決してあなたを見捨てることも見放すこともないよ、あなたはこの契約に入れられてるんだよ、私もその虹を一緒に見てる、そのように主が励ましてるよ、そのようにですね、メッセージを送りました。私も何度となくこの福岡の聖会でも虹を見、断るごとに虹を見せてくださり、主の励ましを受け続けております。皆さんも同じです。創世記の9章から今読みましたところを少し読んでみますと、主はこのようにおっしゃいました。私はあなたたちと、そして後に続く子孫と契約を立てる。あなたたちと共にいるすべての生き物、またあなたたちと共にいる鳥や家族や家畜や地のすべての獣など、箱舟から出たすべてのもののみならず、地のすべての獣と契約を立てる。 十二節、さらに神は言われた、あなたたち並びに、あなたたちと共にいるすべての生き物と、世々とこしえに私が立てる契約の印はこれである。すなわち私は雲の中に私の虹を置く。これは私と大地の間に立てた契約の印である。私が地の上に雲を湧き起こらせ、雲の中に虹が現れると、私は私とあなたたち並びにすべての生き物、すべて肉なるものとの間に立てた契約に心を留める。これが契約の虹の約束、とこしえに変わることがない祝福、インマヌエルの約束です。そしてこれはすべての種が作られたものへの約束です。私だけの約束ではない、すべて主が作られたもの。創世記を見ますときに、主は極めてよかったと私たちを作られました。神に似た姿に作られた、そのすべての作られたもの、この者たちへの約束です。ですから8章16節において、主はノアにこのように言われました。さあ、あなたたちもあなたの妻や息子も嫁も皆一緒に箱舟から出なさい。すべて肉なるもののうちからあなたのもとに来たすべての動物、鳥も家畜も地を這うものも一緒に連れ出し、地に群がる地上で子を産み増えるようにしなさい。九章一節、神はノアと彼の息子たちを祝福して言われた。産めよ、増えよ、地に満ちよ。その契約とともに、約束とともに、主はさあ箱舟から出て行きなさい、そして産めよ、増えよ、地に満ちよ。今日も主は私たちにすべてのものへの主の祝福の契約を述べ伝えるために、イエス・キリストの十字架と復活による救い、罪の許し、縁の命を述べ伝えるために、さあ、皆さん、主はさあと言われます。さあ、箱舟から出よ、出て行きなさい、私があなた方を使わす。出て行くとき、私はあなたと共にいる。さあ、力を受けて出て行きなさい。皆さん、聖書にノアさんが登場したとき、地上がどのような状態であったかを覚えていらっしゃるでしょうか。創世記のこのノアさんの箇所は6章から始まります。8ページです。6章の5節、主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思い計らっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し、心を痛められた。主は言われた。私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう。人だけではなく、家畜も這うものも空の鳥も、私はこれらを作ったことを後悔する。しかし、ノアは主の好意を得た。これはノアの物語である。その世代の中で、ノアは神に従う無垢な全き人であった。ノアは神と共に歩んだ。このような出来事が起こった時、今読みました通り、人間の罪で地上は満ち溢れ、悪が増し、神様のことではなく、いつも人間が自分たちのことばかり、自分の祝福ばかり、自分の栄えることばかり、それゆえに地上に人を作ったことを神様は後悔されました。主は心を痛められました。主はその状況を見て苦しまれました。神様の心は悲しみで満ち、せっ かく作ったんだけれども、愛して愛して想像したんだけれども、人間は離れていってしまう。そのような状況に神様の心は悲しみで満ち溢れました。もうこの地上から人間を拭い去ろう、そう思われたと言います。けれどもそこにたった一人、主に心を向けている人がおりました。主と共に歩んでいる者がおりました。それがノアさんでした。ノアさんを見つけたとき、主の心はどれほど喜びに満ち溢れたでしょうか。そしてノアさんに箱舟を作らせるように命じ、滅びの波が押し寄せる中、箱舟に入って命を得ることができるようになさいました。ノアさんは主に従いました。主の言われた通りに箱舟を作りました。一人罵られ馬鹿にされ、そのような中でも必死に主に従い、箱舟を完成させました。箱舟が完成し、7章16節、神が命じられた通りに、すべて肉なる者のオスとメスとが来た、主はノアの後ろでと閉ざされた。主はノアの後ろでと閉ざされた。このノアの箱舟こそが終わりの時代にあって、命を得るために、救いを得るために地上に建てられているキリストの教会です。地上には外には滅びの波が押し迫っている。主はノアの後ろで戸を閉ざされました。皆さん、このような時がやってきます。伝えたいと思ってももう伝えることができない。主に従おうと思ってももう従うことができない。主はノアの後ろで戸を閉ざされた。これが終わりの時です。主の再臨の時です。祈ろうと思っても、その時祈ろうと思ってももう時は終わっている。これが終わりの時です。今は終わりの時代です。主の再臨の時が迫っている時です。イエス様はおっしゃいました。ヨハネによる福音書12章35節、暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。光の子になるために光のうちに光を信じなさい。今日この光が、世に来てすべてを照らすこの光が皆さんを照らしてくださっていることを信じます。愛する者たちを照らしてくださっていることを信じます。この日本を、暗闇に満ちた世界を、主はご自身の眼差しを持って、熱い情熱を持って光に照らしておられると信じます。しかしそれは、主はこの地上で教会を通して、キリストの教会を通して世に光を輝かせていきます。皆さんを通して世に光を、主は輝かせてまいります。今日私たちはこのような御言葉を聞くとき、恐れを覚えます。焦りを覚えます。けれども今日、そのように私たちの心がセットされることを願います。焦りを主にあって覚えることを願います。主の迫りを受けることを願います。しかし私たちが立っていなければならないのは、その状況の中で主は約束の虹を見せてくださるということです。主の常しえに変わらない契約のもとに この現実があるということです。終わりの時代は主の御手のもとにあるということです。祝福の約束とともに、救いの約束とともに、御言葉とともに、福音とともに、今暗闇は照らされているということを信じます。今私たちが目に映る現実、家族の現実、滅びに向かう現実、救いが起こらない現実、病の現実、仕事、さまざまな出来事の通して、また私たち一人一人のうちにある傲慢、高慢、憎しみ、恨み、そのような暗闇の中で、主は今日この約束の言葉、祝福の言葉を語られていることを心から信じて感謝いたします。この約束があるから、とこしえに変わらない主の御手があるから、私たちは出ていくことができます。主の光に照らされているから、私たちは悔い改めができると信じます。主の方に立ち返ることができると信じます。そしてこの契約は今日新約にあって、どこにおいて成就していくかというならば、最後ルカによる福音書18章を開いて終わります。それはイエス様がこのようにルカによる福音書18章1節でおっしゃられました。143ページ、イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。イエス様はこの終わりの時代にあって気を落とす現実がもうあちらこちらから望んでくる、そのことをよく知っておられる、その終末の時代にあってイエス様はそれでも失望せずに祈り続けよう、求め続けよう、涙を流しやもめとなってやもめであることを自覚し、涙を流し主の前に祈り求め続けよう、そのやもめの祈りを主は聞いてくださる。アーメン。イエス様はこのようにおっしゃいました。7節8節、まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれる、おかれるであろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。つまり、この祝福の契約は、約束は、昼も夜も叫び求めている者たちに成就するというんです。その者たちに、その涙の祈りを持って、主は必ず約束を実現してくださる。必ず契約は成就していく。けれども、その約束を私たちが印を見て、あ、よかったな、ではなく、私のこととして、主が私に迫ってくださったこととして、主が私に祈れとおっしゃってくださったこととして、受け取らなければ、何度虹を見ても、リバイバルは起こりません。世界選挙は前進しません。受け取るのは皆さんです。御言葉を受け取り、私に語られたリバイバルの世界宣教の御言葉、そのために涙を流して私と一緒に祈ってほしい。今日のキム先生の証の通り、聖霊様がそのように語られたその御言葉は今私たちにも語られています。主と共に涙を流して祈ってほしい。それが契約を受けた者たちであると信じます。契約を聞いただけではない、受け取った者たちの姿であると信じます。主は約束されました。涙の祈りは決して虚しく地に落ちることはありません。主は涙の祈りを祝福されます。今日詩編の126編5節6節を読みました。涙を持って種をまく者は祝福を受けていきます。喜びとも共に刈り取りの時を迎えると信じます。涙を持って祈る者を主は祝福されます。やもめの祈りを主は祝福されます。 教会が、そして今日御言葉を受け取った私たちが、皆さんお一人お一人がやもめとなって涙を流し、主と共にこの契約を受け取り、また私たちがその実現のためにいよいよ用いられていくことを主に期待いたします。どうぞ今日の御言葉の成就を聖霊様、私たちに十分にお与えください。右から左ではない、今日私に語られた御言葉、聖霊様どうぞ子供たちに語られた御言葉、時が迫っています。備えさせてください。ここは仮住まいです。ここは仮住まいです。クリスチャンにとってここは仮住まいです。永遠に座する場所ではありません。永遠に行く場所は天国です。そのために時が迫っているこの時、どうぞ主よ、深い祈りを持って、涙の祈りを持って、この約束に固着させてください。必ずこの祈りをしてリバイバルが起こると信じます。皆さんのご家族に救いが起こされていくこと、皆さん自身が必ず聖霊の恵みによって立ち上がらされていくこと、尊く主に用いられる器にされていくことを心から信じます。皆さんはその約束のお子さんたちです。主の約束の契約の子供たちです。私もそこに皆様と共に招かれたことを、加えられたことを、もったいないこの主の十字架の上にただただ感謝し従っていきたいと願います。最後まで皆さんと共に従っていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、私たち一人一人を今朝も熱き御言葉によって、あなたの命の御言葉によって、イエス・キリストご自身である御言葉をもって、私たちの内を御霊で燃やしてくださったことを心から信じて感謝いたします。主よ、あなたは箱舟を閉じられました。そのような終わりの時が今迫っていることをお語りくださり感謝いたします。主よ、備えさせてください。その時に向かっていよいよ今日語られた御言葉、とこしえに変わることがない、私はどこまでもあなたと共にいる、インマニュエルのこの祝福の契約を携えて、涙の祈りを持って主を、私たちがいよいよ主に従っていくことができますように。聖霊様どうぞ今一度ここに熱き火を注いでください。私たち一人一人に今日聖霊の火を注いでくださり、今日御言葉と共に新しい週間、あなたと共に出ていく朝となりますように、どうぞ祝福してください。お一人お一人を、お一人お一人のご家族を、つながるすべての方々を祝福してください。いよいよ箱舟に加えてくださり、共にこの使命の中で生きていくことができますように、私たちを生かしてください。愛する者たちを生き返らせてください。主をどうぞ光に照らしてくださり、いよいよ主を世界宣教のため、リバイバルのため、主に共に従いゆく喜びを私たちのうちに溢れさせてくださいますようにお願いいたします。世界宣教のために従事しておられるすべての宣教師先生方の上に、送り出す教会生徒たちの上に、幾倍もの祝福がありますように、励ましがありますように、心よりお祈りいたします。そしてどうぞ格別に子どもたち、若者たちを祝福してくださり、今日の本当にメッセージの通り、またキム・ヨンジュ先生の証の通り、どうぞこの若き日にイエス様と出会い、聖霊に満たされて、主よあなたの情熱の中で生きていくことができますように、どうぞ祝福してください。聖霊で満たしてくださり、どうぞ使わせてくださいますようにお願いいたします。必ずそのようにしてくださることを心から信じ、尊き主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。